今回はね。
うん。
特別。
何？
何もない日々なんで落ち着いて喋っていこうかなと思いますよ。
ああ、そうなの？でもお盆過ぎて。
お盆。
うん。
お盆ってほら、地域によって違うじゃない。
うん？
地域によってちょっと違うんですよ。
あ、そうなの？
うん。
どんな？
まあ、日付がね。
うん。
ちょっと違ったりするんですけど。
あ、確かにね、なんか、お盆休みって言っても、いつからいつまでみたいな。
そう。
あるね。
そうそう。
うん。
多分、ベースとなる東京は、
うん。
8月の中頃、だと思うんですけど、
うん。
まあ、僕が出身の埼玉のあたりは、
うん。
8月上旬だったんだよね。
あら、そう。
うん、で、確かね、地域によっては7月末ぐらいのところもあった気がするんだよ。
で、
なんか微妙なね、
うん、
まあまあ時期としてはその辺なんだけど、
うん、
なんか微妙な違いもあったりするから、
うん、
特に喋ることはない。
あ、そうなの？お墓参りとかは行ったの？
行きませんよ、このご時世ですし。
あ、そっか。まあうちもね、行かなかったな。行けなかったな。
でね、
うん、
まあ、僕は、
うん、
今のところ、この夏いっぱいはお盆休みなんで、
うん、
日々ね、小さなことをやってるわけですよ、
うん。
まあ、日々やっている小さなことに関しては、
うん、
僕のツイッターなり何なりを見てもらえれば、
ほいほい、
小さいなってことを確認してもらえると思うんだけど。
大きさ？サイズ感？
そんな中でもさ、
うん、
まあね、繰り返しになっちゃって申し訳ないですけど、
ほいほい、
僕はこの夏39歳の誕生日あたりに、
うん、
デスクを入れ替えて、
ニューデスク。
で、僕の部屋をベストな状態に変えていこうというね。
うん。
そういう活動をしてたじゃない、僕が。
ベストルーム。
そう。
うん。
で、その前後でさ、
うん。
まあ、なんか本当に自分の部屋の中の小さな話ではあるんだけど、
うん、
もう少しどうにかなるかな、もう少し良くなるかなみたいなところを一つ一つ変えていってみようって思ってたわけよ。で、ちょっと前にね、
うん、
も
う
僕のツイッターに貼り付いてくれている、僕のタイムラインをじっくり見てくれている人はわかると思うんだけど、
うん、
ある時、僕、ベッドの枕の方向について、
うん、
見つめ直したの。
おう。
で、今までは、
うん、
ベッドの足側を壁にベタッとくっつけて、
はいはいはい。
で、頭側を少しこう、反対側の壁から離している。
うん。
その、頭側は、言ったらオープンスペース、な感じにしてたのね。
うん。
で、まあ、1年ぐらい寝起きして、
うん、
別に困ってもいないんだけど、
うん、
もし、この方向を逆にしてね。
うん。
枕のある頭側を壁の方に向けて。
うん。
で、足をオープンにして。見たら、少し眠りが良くなるのかなと思ってさ。
うん。
で、変えてみたわけよ。
うん。
その、眠りの質については、さほどの変化を感じないんだけど。
感じなかったの？
感じないんだけど、うん、生まれた変化としては、
うん、
その、あれなんて言うんだっけ、その枕側にね、
うん、
ちょっと物が置ける棚というか、
はい、なんかサイドスペース的な？
まあサイドじゃなくて、なんかその、ベッドの頭側にあるあの、あれをなんかね、はいはい、特殊な呼び、なんか分かりやすい呼び方があったと思うんだよね、なんか。
なんだっけ？
あのね、なんか、うん、冠みたいなやつ。なんか、なんかね、あの、なんとか付きベッドみたいな、
うん、
その商品名とかに付けられてる、そのなんかっていうのは、まあそのね、うんうん、枕、マットレス、ベッドがあって、そのベッドの上にマットレスがまあ置いてあって、
うんうんうん、
で、その頭方向に、マットレスの上が、なんていうの？このね。
なんかこっちが頭側ですよっていう、ね。
そうそうそう。で、
なんか、
ちょっとした小物をね、
うん、
まあ、例えば目覚まし時計だったりとか、
はいはい、
まあ、今で言うとスマホだったりとか、
うん、
まあ、ちょっとしたものを置ける棚みたいのが、うん、まあ、あるんだけど、
うん、
で、その、ベッドごと、結局今まで頭向いてた方に 足を向けたいんだけど、
うん、
その変な棚、それ変な棚も変えないと、足元に棚がある形になっちゃうから、
うん、はいはいはい。
単純に枕の位置を反対にしただけだと、
うん、
僕の求めている変化にならないわけですよ。
なんかもやっとするよね。
うん。ではなんか、足の方で目覚まし鳴ってんなーみたいになるから。
目覚ましはやっぱり頭の近く。
頭。で、あとね、僕、うん、眠りにつく時まで、ラジオを聞いているのが習慣だから、
うん、
でその、頭、まあ、耳のね、割と近くで、
うん、
ラジオをつけて、ラジオを聞きながら寝落ちるわけですよ。
うん、
それが、その、枕の位置を変えただけだと、
うん、
足の方でラジオ鳴ってんなーみたいになっちゃうわけ。
え、ラジオ聞いてる、まあ、スマホ、
うん、
スマホで聞いてんの？
スマホだったりでね。
ああ、
そう。
スマホ持ってくりゃいいじゃん、頭の方に。
じゃあ、でもそれは、だって、うん、頭の方は、その変な棚がないわけだから。
もう変なって言っちゃった。
変な棚がないわけだから、
うんうんうん、
その、ね、枕の横とかに置いたら、
うん、
もう音も、ふんふんってなるし、
うん、
なんか、ことによってはね、バーンってやってダーンってなるわけでしょ。
ああ、落とすのね。
それは良くないからさ、
うん。確かにね。
っていうか、
うん、
じゃあ別にそのベッドごとグリンって回せばいいわけだけど、
うん、
で回したわけですよ、
うん、
で枕の位置を変えてみて、
うん、
眠り自体にはさほどの変化もないんだけど、
うん、
その変な棚がある方と変な棚ない方、
うんうん、変じゃない方
で、
うん、
その変な棚があることによって、
うん、
なんて言うんだろうな、出っ張ってんのね。
え？
言ったら、
うん、
ベッドが4本足があるでしょ？
はいはい。
で、その4本足の中にすっぽり挟まる、はまるマットレスがあるわけでしょ？で、その4本足の、その短い辺の一方に変な棚がついてるんだけど、
うん、
変な棚は、
変な棚がついてるね。うん、
そう。変な棚は、その足にくっついて、足の外側にちょこっとついてるわけですよ。なんて、断崖絶壁、なんていうの、この、こう出てるわけですよ。
こう、あの、ニョキッとね。
こう出てるわけですよ。
あの、頭を守る感じのね。
頭を守る、まあ、とにかく。
な、とにかくなんだね。
足の外側についてるわけ。
うん、はいはい。
だから、今回、すごい想像力をかき立てる喋りになってますけどね。
どんな変な
棚なんだ。変な棚と、こうなってるじゃんって。
そんなね、アバウトな表現でね。
そうそう。
伝わるかな。
で、うん、飛び出てるわけ、
うんうん。
だから、細かくは伝わるかどうかわかんないんだけど、向きをガラッと変えると、ね、その、まあ、これまで、変な棚側があった頭側のオープンエアだった側に、
うん、
足側、4本足のそのまんまのベッドの短い辺が来るわけ。
はいはい。
その変な棚分、
うん、
ベッドの4本足が数センチずれたね。
うん。
その数センチずれた分だけ、
うん、
僕が歩いて足をぶつけまくるっていう
。ええー。
これがね、
うん、
不思議なもんだね。
一
年だよ。一年は一年、うん。まあまあまあ、長い短いは分かんないけど、一年間、
うん、
なんとなくそこ、こう、そう、数センチ元の場所にあったものが、
はいはい、
数センチずれるだけで、
うん、
なんかこの、この部屋の中の全体の何かが、バランスが変わったんだよね。で、僕がそれまで自然と別にぶつからないで歩いていた通路が、通路側に数センチ足が出たことによって、バンバンぶつける。
やっぱりその変な棚があるっていうことを意識、まあ、最近はしてないのかもしれないけど。
そ
う
そ
う、
そんな、伝えきれなかったかもしれないけど、その変なだから、
うん、
足が、短い方の足があって、マットレスがあって、うん、マットレスの反対側に、反り出て棚があるわけですよ。
はいはいはい。
足についてるから。
うん、
これ、どう伝えればいいんだろうね。
あの、
宙に出てるわけ。空中に出てるわけですよ。
こう、空中庭園みたいな感じのね。
空中に、ええー、って出てバルコニー状態。バルコニー状態。
下出されても。ええって。何は勘弁したんだ、カスヤ、みたいな。
そんな。まあ出てるわけですよ。
うん、
だから、 そう、これまでは、棚の、変な棚の真下は、まあ、空間だったわけで、
うん。はいはい、スペースが空いててね。
多少足がスーって、その内側に、棚の真下側に入ったとしても、何もなかったわけですよ。
うんうん、
それが、逆にすることによって、その、もう、足部分が、出たわけだよね。
はい、
棚分、通路側に。出たら、もうこうしてバンバンぶつける。
足のつま先が当たりやすいの？
あ、なんかね、いや、中指と薬指あたり、真ん中ら辺をくんって、
ベッドの足がカスヤの足にぶつかる。
そうそうそう。うん、いや、もしくはカスヤの足がベッドの足にぶつかる。
うん。うん、どっちが、どっちかっていうね。
そう、うん。ガーと2を入れ替えたところでね、別に大したことはないんだけど。そんな変化とかを、一人感じている、
うん、
そんな僕の部屋です。
うん、
でね、
うん、
また、そんなこんなとかから始まり、いろいろ変化してるわけですよ。
うん、
で、結局、その、でかい、使ってなかった大切に保管していたオフィスデスクも処分して、
うん、
で、ずっと使ってたでかいダイニングテーブルも処分して、
うん、
で、小さいデスク2つを稼働するようになって、
はいはい、
で、そっちもそっちで、前の1つのデスクよりもだいぶ小さいデスクだから、
うん、
なんか、いろいろこう、今まで手前に置いといたら、椅子に座って、ってこう、リクライニングをした状態で手が届くところにあったテレビのリモコンとかが意外と遠いみたいになったりとか、小さな変化を感じてね、バカみたい楽しいって思ってんだけど、
楽しいのはいいことだ、うん。なんかね、やっぱり普段生活してる中で感じてるものから変わると、なんか、お、あ、ここ、あ、こう、こういうことか、みたいな。
そうそうそう。
なんかね。で、違和感というか、まあ、違いがね、
どんどん面白いね。どんどん変えていきたいから。
う
ん、
お
僕はどんどん変えていきたいから。
チャレンジャー。
前言ったかどうかわかんないけど、うん、僕はLINE クローバーっていうね、
うん、
スマートスピーカーをずっと使ってたわけですよ。
はいはい。
LINE クローバーフレンズをずっと使ってたんだけど、
うん、
もう結構いろいろ、うんってなってきて、
うん、
そろそろ変えようって思って。
お、
うん、同居、うん、僕の同居人を変えようと思って。
マジで。チェンジでって。
で、
うん。
長らくね、お勤めいただいたんで、
はい、
もうこれまでありがとうございました、バイバイをしようと思って。
なんか、また同じような内容を聞いてるような気がするぞ。
で、
うん、
時同じくしてね、まあその誕生日前後だけど、
うんうん、
Amazon の Fire っていうタブレット。
Fire。
タブレット端末がね、うん、あって、で、それの2022年モデルが出てたわけですよ。
うん、
で、2022年モデルは、Fire 7つったかな？その7インチの結構小さめのやつなわけですよ。
うんうん、
で、それがあったら、まあ、めったにないんだけど、
うん、
最近ちょこっと電子書籍で読みたいものもあったりして、
うん、
あ、じゃあそれも読めるし、
うん、
で、実際アレクサがいるから、
うん、
そしたら、これまで LINE クローバーに頼んでたものもできるなと思ってね。
うん。
で、変えてみてさ。
うん。
で、これまではね、クローバーって呼びかけると、うん、LINE クローバーが反応してくれたわけ。
うん。
で、それを変えようと思って、
うん。
で、いろいろ設定をした後、おはようのコマンドを作ったわけですよ。
ほう。
で、おはようって言うと、
うん、
日付と、ちょっとした今日の、スケジュールに入っているスケジュールとか、
うん、
あと天気とか、
うん、
を読み上げてくれて、
うん、
で、読み上げた後にラジオを再生してくれて、
お、
で僕が朝おはようって言うと、
うん、
一通り僕に申し送りをしてくれて、
うん、
ご主人様と今日の予定はこうなっておりますみたいな、今日の天気はこんな感じで、で、じゃあ、ラジオ再生しますね、つって、
うん、
ラジオ再生してくれるっていう、仕組みを作るわけ、
うん。
で、よし、これでできたと思って、
うん、
で、クローバーちゃんバイバイして、
うん、
で、朝を迎えて、
うん、
ね、クローバー、あ、違った。クローバーはもういないんだ。
名前を呼び間違える。
そう、
うん。
で、そっからしばらく、
うん、
頭の中で、ねえ、ってなりかけて、からアレクサを呼ぶようになった。変わってきた。小さいね、そのなんか、ね、君のいない左側がみたいな話になるんだけど、
うん、
なんか、あ、 あ、もう変えたんだったみたいなのが、ちょこちょこ盛り上がってきてて、うん、
ああ。
僕は今なんかね、そのせいで、
うん、
いろんな細かい動作が、
うん、
なんか、ワンステップ置かなきゃいけない。
あ、君はもういないんだ、って。
そう。
うん、
でさ、平井さんももうご存知の通り、
うん、
ゴミ箱の位置とかも変えてみたわけです。
はいはいはい。
ゴミ箱が、昔あった位置から、まあ、デスクを変えたことによって、
うん、
この部屋内の空間の使い方を変えたから、
うん、
その上で、ゴミ箱の効率のいいレイアウトとして移動しようって言って、
うん、
で、ゴミ箱の位置を移動してみて、
うん、
で、移動した上で、あれっつってね、
うん、
これまた想像力をかき立てるラジオとして今回頑張っていきますけど、
おっと、来たぞ。
うちには、うん、4つゴミ箱を用意してあって、
4つ。うん、
で、空き缶のゴミ箱、
はい、
燃えるゴミ、燃やすゴミのゴミ箱、
うん、
で、プラスチック容器包装の、まあ、資源ゴミゴミ箱、
うん、
とペットボトルゴミ箱、4つあるわけですよ。
うんうんうん、
で、その中で一つこれまで、まあ、いろいろこれまで変遷があってね、
うん、
ちゃんと、YouTube 動画にもあげましたけど、ちゃんとこれまでうやむやにして燃やすゴミで出していたプラスチック容器包装をちゃんとすすいで、
うん、
で、プラスチック別にして、
うん、
で、資源ゴミ出すようにしますとかっていう生活を改善し始めて、
うん、
で、その頃に4つゴミ箱を用意したんだけど、1つは一番最初に何でもかんでも捨ててた燃やすゴミに使ってた45リットルゴミ箱っていうでっかいゴミ箱が1個あったわけ、
うん、
でその後にもうちょっとちゃんと分別していこうって思って、
うん、
小さい30リットルゴミ箱を3つ用意したわけですよ、
うんうん、
で1つでかい3つ小さいなの、
うん、
でしばらくはなんか何かしら通販するとさプラスチックの梱包材だったり容器包装だったりがいっぱい出てくるじゃん、
うん、
それをどんどん捨てなきゃいけなかったから、
うん、
一番でかいゴミ箱をプラスチック容器包装のゴミ箱にしてて、
うん、
でその他になんかもろもろね、
うん、
使ってたわけ。でもあれって思って生活が落ち着いてきたら、
うん、
プラスチックのゴミ箱全然捨てに出ないんだけどっていうさ。
ああ。変わってきたのね、
うん。量多いし、まあ、ある程度溜まったらドンって出すから、
はいはい、
全然溜まらなくて全然捨てに行かなくなったわけ。
うん、
で、おかしいなって思って、
うん。
で、言うと、ペットボトルゴミは、割と潰してはいるけどかさばるからね。
うん、
ペットボトルゴミは、割と、その週1回の回収日に間に合わないぐらい出てたりするなってちょっと思ったわけ。これちょっと効率的じゃないなって思って、
うん、
そうか、じゃあ一番かさばる量が出るペットボトルのゴミ箱をでかいゴミ箱にして、
うん、
でプラスチック容器包装とかのやつはちっちゃいゴミ箱にしてそこを入れ替えようと思った、
うん、
で入れ替えたのよ、
うん、
そしたらさ、
うん、
ペットボトル飲み終えて、吸うてよって思うじゃん、
うん。
で、これまでの流れで、ラベルをビーって取って、キャップを外して、ラベルとキャップは、プラスチック容器包装の方なんだね。
はいはい。
で、ペットボトル本体は、軽く吸いでペットボトルゴミ箱に入れるわけ。
うん。
で、キャップとラベルを吸うてよって思ったら、そこは、もう今、ペットボトルゴミ箱になってて、
あ、
違ったって思って、
うん。
で、プラスチック容器包装をゴミ箱に入れて、
うん、
で、ペットボトルを吸いで、
うん、
軽く潰して、で、ペットボトル吸ってよって思って捨てようと思ったら、そこはもう今はプラスチック容器包装ゴミ箱になってるから、
あ、
近くて、
まだ体が覚えてるのね。
そう、
うん。
そう、ペットボトル容器包装、一緒になっちゃって、
うん、
ペットボトルを捨てようと思った時のラベルキャップの、プラスチック容器包装と、ペットボトル本体のペットボトルとがもう、なぞ、入れ替わっちゃってるから、捨てるタイミングは同じなんだけど、捨てる場所が入れ替わっちゃってるから、あーあーあーあああつって。
ああ、混乱するね。
一人でバカみたいに何やってんだろう、つって。楽しいね。
楽しい楽しい。いや、脳トレになるね。
そうそうそう。
うん。
ほんとね、で、 もう、そういうことを、ほぼ同時期にいっぺんにやるから。
わっちゃわっちゃになる。
だから、まあ、脳トレは本当に脳トレなんだけど、何が変わったでしょうかみたいな。
自分で自分に問題を出す。
そうそうそう。うん、そんなことをね、うん、日々やってましてね。
いいね。
もう本当だから、その、新しい生活習慣ですよ。
うん。
新しい生活習慣ってもう、ずいぶん言わなくなりましたけど、みんな。
あ、そう？
うん。
新しい生活習慣。
生活様式。
ああ、そっちね。
そっちもありましたね。僕がね、ちょっと、ツイッター上で言い間違えそうになって、一回調べて、
うん、
調べた結果、混ざって、どっちも出ちゃう。
そんな、
うん。
うん。
そういうことってよくあるよね。
あるある。
その新しい生活様式って言わなくなりましたけど、
うん、
僕はまだまだ新しい生活様式を自分で生み出して、
うん、
自分で混乱している。
日々に、新しい変化をね。
そう。
うん。
でも変わるっていう、僕は本当に変化が好きだからね。
うん。
うん、変わって、ね、より良い方に変わり続けていくっていうのが大事だと思って、
うん。
いろんなことをね、こう気をつけながら、今変われるものは今から変わり始めようっていうことをやってたりするんだけど、
うん。
まだできないのもあってね、その新しい生活様式の延長上だけどさ、
うん。
まあ、今いろいろあってコロナも2週3週して、
うん。
屋外でも距離をとってお話をするんだったらマスクはしてなくていいですよとか、
うん、
通勤通学の時に黙ってすれ違う程度だったら、
うん、
道を歩いてる時もマスクしなくていいですよ、
うん、
ただ通勤ラッシュ電車の中とか施設内部屋の中とかで人がいる時はマスクはしておいてくださいね、みたいな、
うん。
新しいパターンを今、政府から推奨されてるわけじゃん。できないよね。まあこれは自分だけの問題じゃないからっていうのもあるんだけどさ。
うん、
僕がこの家からね、
うん、
まあ、買い物に行って、
はいはい、
帰ってくる、
うん。
もう歩きとしては5分とか、
うん、
その程度ですよ。
うん、
だけど、で、人通りも、いつもワイワイしてるわけじゃないから、
うん、
ほとんど誰ともすれ違わないこともあるよ。
また回って歩く。
うん。だ回って歩いて、コンビニとかスーパーとかまで行って、
うん、
買い物をして、
うん、
だ回って帰ってくる。
うん。
だけなんだけど、
うん、
マスク外せないよね、やっぱね。
まあね。もう、それに、やっぱりそれも慣れちゃったからね。
慣れもあるし、うん、だこれはやっぱね、その、どうっていう。なんて言ったろう。
うん、
その、まだ、
うん、
結局さ、市民権の話だよね。
お
世の中のマジョリティがどうなってからかじゃないと動けないっていうさ、
うん、
でもルール上はみんなもう一度は耳にしたはずなんだよ、そういう、
うんうんうん、
もう熱中症対策として、
そうね、
そう黙って歩くだけだったらマスクは外しましょうっていう新ルールはみんな耳にしてるはずなんだけど、
うんうん、炎天下マスクは辛いからね。
でも、うん、まあまあまあみんなマスクしてるし、やっぱ自分もマスクはするよねっていう、うん、変わるに変わらないこともあるよね。
うん、まあ確かにね。人とすれ違わないところでは、まあ、マスクは外して僕も家出るときとか、
うん、
あの、駅までの距離、
うん、
道のりは歩いてたりもするんだけど、やっぱりね、人が、あ、前から人が来るなって思ったら、スッてマスクつけちゃうね。
うんうん、なんともね、やっぱ、
うん、
もうだ、染みついちゃったんだよね、この2年間ぐらいでさ。
そうね。
どこでもマスクをしていることが、
うん、
生活様式として染みついちゃったから、うん、またその、新しい生活様式の新しい生活様式だよね。
うん、
新新しい生活様式だよね。
もう、こう、新がいくつついてくるんだっつってね。
そうそう。うん、だって、変えてせっかく慣れてきたのにまた変えなきゃいけないのみたいになるわけですよ。
うん、ニュー、なんか 1.5、うん、なんか 0.5 バージョンアップみたいな。
しかもその、うん、お互いの理解あってのことだからさ。
うん、
もうね、難しいなと思って。
そうね、
うん。
やっぱり、うん、まあ、良かれと思って外してもね、いや、これはちょっと違うよって 言われたら、ああ、そうですかって、またつけるっていうね。
単純にさ、うん、まあ、公園のベンチに座ったとしてさ、
うん、
ああ、つって別に誰と喋るわけでもないし、うん、近くに誰かいるわけでもないから、ああって言ってマスク外してたとしても、
うん、
ぼんやり見てて、遠くで遊んでいる子供たちとか、2、3個離れたベンチに座っているおじいさんおばあさんとかがマスクしてたら、
うん、
なんかマスクしてなくてすいませんでしたって思うし、なんか、
ある。それはある。
状況としては別にみんな整ってるはずなんだけど。
うん。
だからそう、ね、日本人っぽいというかさ、みんなもそう、みんながそうなら、自分が外れることはできないっていう。
うん。
本来のルールは置いといて、みたいな。なんか、難しいなってことだね。
うん。
そんな、小さな日々、過ごしております。改めましてどうも、アルビナイタテナカスヤコジです。
改めまして、こんにちは、あんこ大好き声優、ムーブマンの平井正幸です。
まあね、平井さんももう全然何にもない退屈な日々を過ごしてると思いますけどね。最近どうすか？
最近ね、そうね、僕もね、まあ新しい生活様式っていうわけではないんだけど、
うん、
靴をね、新しくしてね、
うん、
ちょっと、まあ、日々履いてるんですけど。
あ、革靴系？
革靴、まあ、
スニーカー革靴
スニーカーと革靴の間
なんだその冷静と情熱の間的なもの
そんな、なんか、気軽に履ける革靴みたいな。
ああ、まあ、少しカジュアルな。
そうそうそうそう。それを履き始め
た。革パリパリよりは多少クッションが入ってる。
なんか、なんて言わんかな。その、がっつり、ブーツっていうわけではなくて、
うん、
コインローファーの柔らかい版みたいな、スニーカー版みたいな。
なんだコインローファー
って。え？
聞いたことないわ。
ローファー、ローファー。
ローファーは聞いたことある。
ああ、ローファーの、かかとがあんまりなくて。
コインでできてるの？
あ、違う違う。
歩くたびに、くつんくつんくつんくつん。あ、もしかしたら、チャリンチャリンチャリンチャリン。コインコインコインコインコイン。
マリオか。
歩くたびに、コインコインコインコインコインコインコインコイン。
それだったら、ね、歩きまくるけどね。
天国のコインボーナスステージみたいな。
トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥみたいなね。そういう靴だったらね、いいけどね。全然コインが増えるわけでもなく。コインの、なんか、挟むところがね、昔そういう形だったっていう。ローファーなんですよ。まあ、それは置いといて、まあ、Google先生に聞いてください。
ね。
まあ、その、形はコインローファーな感じで、でも、まあ、スタイルとしては、なんか柔らかいスニーカーみたいな、
うん、
靴底ぺったんこのやつをね、最近履き始めたんだけどね。
うん、
まあ、楽。本当に。なんか、楽で歩きやすいんだけど、
うん、
ただ、新しいからか、何なのか、靴下がね、靴の色が黒なのね。
うん、
で、革靴で、まあ、革素材だから、
うん、
内側の、その、黒い革の色がね、
うん、
靴下に映る。
ああ、あるね、うん。あるある。
あ、これ、あ、せっかくカラフルな靴下履いてきてんのに、ちょっと靴脱いだら、こう真っ黒みたいな、
うん。
うん。ちょっとそれがね、たまに傷だね。
うん。うん、おい。
え？
おい。
どうした？
なんだよ。
なんだよって何？
なんだよ、おい。
最近、そんな感じよ。
お前もっとドラマチックだったろうがよ。
そうだ。
この配信のちょっと前。
デベロ。そうでした。
喋れよ。
ああ、じゃあ喋らせていただきますわ。
1時間でも2時間でも喋れよ。喋りたいこと山ほどあんだろうよ。
はいはい。じゃあ、ちょっとね、ここら辺で。
それが聞きたくてみんな聞いてんだよ、今回。
どうもね。ありがとうございます。
それをじらした僕のトークがあったんだよ。
あ、そっか。だいぶじらした
な。大きな前振りなんだ。僕はつまんない、もう。
自分で言っちゃった。
あってもなくてもどうでもいい人生の小さな小さな出来事とかをばらまいて、
うん、
誰が聞くんだよ、こんなトークみたいなのを前振りにした後に、
平
井さんの大きな大きなドラマチックな話を聞きたくてみんな聞いてんだよ。
あ、どうもです。じゃあちょっと、行っちゃいますかね。
待ってました。
お、ああ私、平井正幸。
あんこ
大好き、平井正幸です。どうぞよろしくお願いします。ムーブマンの平井正幸、あんこ大好き、平井正幸です。はい。その平井正幸がですね、8月18日より、ネットフリックスにて全世界独占配信されているアニメ、鉄拳ブラッドライン。こちらに、 なんと出演しております。
おめでとうございます。やりましたね。
いやんややんや。
やりましたよ。全世界デビューですか。
そうですね。あ、全世界デビューではあるんですけれども。
全世界デビューですから。
まあ、吹き替えみたいな感じでね。選べるんでね。聞いてもらえる。
今はさ、ね、その本当に、
国によって。
テレビ、アニメで、日本語を勉強しましたみたいな方々もたくさんいますから。
はいはい。
それはどこかそのネットフリックスの配信対象国であるどこかの外国の皆さんが、この、鉄拳、ブラッド、ライン
何あやふやブラッドラインで合ってますよ、
うん、この鉄拳を、
うん、
あえて日本語吹き替えを聞いて、
うん、
で日本語の勉強をしている可能性もあるわけだから。
そうね。うわー、広がったね。
そうだよ、全世界に出てるわけだからね。
やったね、うん、
おめでとう。
ありがとう。
おめでとう。なんかください。
気持ちを上げる。ラブ。
ああ、うん、もうちょっと真面目に話せよ。
なんだよ、乗ったのに。
で、でね。くれてありがとう。
ありがとうございます。で、あの、もともとゲームの、格闘、あの、ゲームのね、鉄拳っていうのが、あの、
あ、全世界。パラパラ漫画でおなじみのコメディアンさんじゃないんだ。
そっちじゃないんですよ。あの、感動系のパラパラ漫画のアニメのね、そっちじゃない。いらっしゃいますけど、
あ、
そっちじゃない。
あ
こういう鉄拳があったら悲しいじゃないんだよ。そんなんじゃないんだよ。
平井さん、
そんなんじゃなくて、
まあ。平井さん、自分の大きな告知の話なのに、うん、なんでそのテンパってんの。
もうブンブン振り回されてるからね、もう。だからね。
なんでやってんだよ、こんな感じで。ね、
本当だよ、こんな感じだよ。まあ、それはそれとして、ね。で、あの、鉄拳ブラッドラインという、あの、ゲームの鉄拳、の世界をアニメーションさ、アニメーションにね、したものになっております。
はい。
はい。で、ストーリー的には、その、鉄拳のゲームの3かなあたりのお話を、ストーリーをアニメ化されてるんで。
まあ、やったことない人だもんね、うん、鉄拳っていう格闘ゲームがあるっていうのは知ってるだろうから。
そうそう。
まあ、それのゲームシリーズの中の、なんかゲームシリーズがある上で、
うん、
初のアニメ化なんだよね。
そうなんです、
あ。初のシリーズアニメ化か。確かなんかそんな風に書いてあったよね。
うん、で、その、鉄拳ブラッドラインに、
うんうん、
ちょこちょこ出てたり、
うん。殴られ役としてね。
そう、殴られるね。しょっぱな殴られたね。
殴られ役と、蹴られ役としてね。
うわっつって。
やられ役 A。
やられたね。
やられ役 A。
まあ、どんな役で出ているかはね。
そんな露骨な役名つけねえよ、制作者に。
やられ役 A。やられ役 A。 うわっつって。そんな。
すいません、今回やられ役 A でお願いしたいんですけど。
ね、あざーすっつって。
せめてもうちょっと村人か何かついてる。やられ役って。
そんなね。うん。まあ、その役とかでもちょこちょこ出てるんですけれども、なんと、あの、メインキャラの一人である、キングという役でね。
牧師さん？
あ、キング牧師じゃない。
でしょうね。
そっちのキングじゃない。
キング牧師が格闘で強かったイメージあんまないから。
そうね。なんかね。うん。
なんかねって。
うん。あの、初期から出ている、
うん、
あの、マスクマン、プロレスラーなんですよ。
プロレスラーの、
覆面プロレスラーの、あの、マスクマンなんですよね。で、その役を振っていただいてね。
だって、
うん。
なんかあの、ウェブサイトかなんかのトップページに上がっている、
はいはい、
集合写真みたいなやつで、
そう。
真ん中から2番目ぐらいにいた
よ。そうそう。めっちゃ、出てる。
じゃあもし役じゃんって思った
よ、ね。うん、ある意味ね。メインキャラクターですからね。
でもだってさ、ウィキペディアでも太字なわけでしょ、
う
ん、
そうそう。
これは。
うん。
これはね。これは太字なわけですよ、
う
ん。
まあ、細かい話をしてしまうと、
うん、
あの、キングも、あの、初代と、二代目がいるんですけれども。
牧師さん初代
あの、まあ、牧師さんでもあるんですけどね。
あるの？
そう。いろいろ裏設定がね、あるんですよ。
ごめんなさい。
うん。その、
当てずっぽうで当たっちゃってごめんなさい。
で、その、あの、キングという、あの、覆面を、覆面レスラーのね、
うん、
あの、これを継いだ、二代目の、キング二代目を、 声で、
うん、
あの、やってますんで、
うん、
ぜひぜひ見てくださいませ。
うん、まあね、
うん、
言うてもね、
うん、
僕さっき、第1話見ましたから。
はいはい。
もう、
ありがとう。
ほんとね。
そしてありがとう。
悲しかった。
何、
うん、超悲しかったよ。
どうしたの？
まさか死んじゃうとは思わなかった。
はい、あ、
まさか死んじゃうとは思わなかったから。
言っちゃった。
まさか死んじゃうとは思わなかった。ね、主人公がね。急に。登場から死んで。
主人公生きとる。
どうしたどうしたって思って。
主人公生きとる。ね、
ずっと、なんか、こう、不良で、
うん、
学校でも悪さばかりして、ガチャガチャやってる主人公が急に死んで、
学校に
死んだと、うん、死んだと思ったらさ、
うん、
なんか、ほうきに乗った少女と出会ってさ、で、なんか、
うん、
結局喧嘩ができるから、
うん、
妖怪と戦ってさ、
妖怪
で最後、レイガーンつって。
違う作品、それ実写化されるけど違う作品。確かに主人公死ぬけど、うん、霊体になるよね。
あ、でもね、僕はあの、
うん、
あ、そうか、改めて考えればそうかって思って、
うん、
気づいたのが、やっぱあの、全世界配信用に作られてるアニメだから、
うん、
あの、いい感じに、口が合ってないよね。だからわかる？あの、全世界言語用のアニメーションだから、
うんうんうん、
結構やっぱほとんど今日本で放送されているアニメとかは、
うん、
そうは言っても日本語発音が自然に見えるようなパクを作られてるわけですよ。
うんうんうん、
だけど、その、もう全世界で全部モーション変えるわけにもいかないから、
うん、
その、だ、まあ、なんかね、やっぱ資本がそこだから英語になるのかな？英語ベースになってるのかもしれないけど、
うん、
口元が、あ、日本用に作られてないなって思ってて、
ほう、
なんかアニメをよく見るおじさんとしてね、アニメよく見るおじさんとして、うん、アニメを
よく見るおじさんのカスヤから見て。
あ、そっかって思ったね。
うん、ほうほう
ほう。その今まで、諸外国では、その、同じような現象が逆で起きてたわけでしょ？英語の吹き替えとかで聞いてる人は、日本語のパクで作られているアニメに英語が当てられてるから、大体合わせてるけど、でもやっぱその、微妙にずれてるのが自然に見てたわけですよ。だからそうそう、アメコミのアニメとかを吹き替えられたのを日本で見るときに、なんか、いやいや、ちゃんと声優さんが合わせてるんだけど、合わせてるんだけど少し違うな。その、日本人が作、日本用、日本語用に作ったアニメに日本の言葉が載っている感じのアニメと少し違うなって思ってた違和感が、あ、なるほどそういうことかっていうのをね、
うん、
今回見て思ったね。
そうですか。
うん、
まあ、そういう印象がね、
うん、
あったんだな。
あったね。
まあ、そうかそうか。
よかったよ。
ありがとう。
楽しかった？
うん、楽しかった。めっちゃ楽しかった。
うん、
ああ、やっぱね、実際に、まず、外国の方が吹き替えてるアニメーションだから、
まあ、
もう原音がある
わけ。吹き替えてるか、当ててる、当てているものがある、ね。
そうそう、当ててるものが、原音があるわけで、うん、それに吹き替えとして当ててるから、
うん、
あ、こう、向こうの方は結構あっさりしてるのね、お芝居が。
ああ、はあ、はあ。
結構ね、その、日本のアニメーションって結構、
は、う、
っ、ん、とか、はっとか、なんかこう、息の芝居だったりとか、うん、振り向いて、とか気づいたりとかする演技だったり、入れてる、まあ息の演技だったり入れてるんだけど、向こうの人はね、あんま入れてない。
うん。
うん。だから、あ、そこを、あ、やらないんだって思って、
うん、
なんかちょいちょい足したりもしてたんだけど、
うん、
まあそれが使われてるか使われてないかは、まあ見ていただいて。
うん、でもそれ見てもわかんねえんだろ、
うん、あ、そうね。
入れたのか使われなかったのかどうかは見てもわからねえよ。
あ、まあそっちの、やっぱり外国に合わせた、あの、収録のバランスっていうのもあるんだと思うし、
うん
うんうん、だからね、まあ、不思議っちゃ不思議だね。
うん。
うん、あと、なんだろうな、結構、ゲームに寄せてる感じが、
あ
の、アニメの絵がね。
うん。
うん、
だって、バトルシーンも、
うん、
基本的には、
うん、
元々の肉体の強さで戦いはするんだけど、
うん、
やっぱゲームみたいなエフェクトがかかってましたからね。
そうそうそう。それがね、見どころっていうところもあるからね。
本当で、うん、多分動きもゲームからしっかり 吸い上げて作ってるんでしょうから、
うんうんうんうん、
まあ、マジでゲームがアニメになったって一見して分かりましたよ。
うん、だから、こう、収録。
鉄拳で特有のね、あの、蹴りのあたりがね、
うん、
随分、あ、鉄拳だなって思いました。僕も、そんなにやったことないけど、
うん、
鉄拳をやってる人を見てたことがあるぐらいの僕でも分かるぐらいの。
やっぱね、その迫力というか、
うん、
あの、臨場感っていうのがね、
うん、
めっちゃ楽しめるアニメなんで、
うん、
ぜひぜひ、鉄拳ブラッドライン、
うん、
見てください。
なんか1話そんなに長くなかったよね。
う
ん、
そう。だから、まあ、30分尺、のイメージでいていただければ、全然大丈夫なんで。
だからもうね、一、
うん、
週前話見てから、二週目、三週目といけますよ、
うんうん。
あっさりと。
そうそう。あ、こんなところにこんなキャラクターがいる、みたいな。そういう発見できる楽しみもね、ありますんでね。
こんなところにジブリのキャラクターが。
そこまでコラボしてるかな。どうだかな。
うん、ディズニーピクサーの映画じゃねえんだよ。
そうね。
リスペクトがあるだろうけど、リスペクトがあるだろうけど、世界観が違うだろうよ
って、ね。鉄拳ワールドの中での登場キャラクターがね。
そやな。
いますんでね、
うん、
ぜひぜひ探してみてください。
でも本当だよね。だから、その、岸くもね、
うん、
巡り合わせではありますけども、
うん、
その、外画でありアニメでありみたいな、うん、その、今回のお仕事はね、
そうですな。
素敵な出会いだと思いますよね。
うん、いやー、本当にね、楽しい現場で。
うん、
まあ、やっぱり、まあ、新型コロナウイルスの、感染予防下での収録だったので、
うん、
まあ、一人収録、まあ、多くても数人の収録、二人収録が多かったんだけれども、
うん、
でもそれでも、ああ、このお芝居に、お芝居として、まあ、作品で収録できて、いや、めっちゃいい経験になりましたね。
うん。
うん、
だね、これがなんと、アニメシリーズの続編決定したらいいねっていう話で。
そうね。
やってほしいですよね。
うん。
でも僕まだ最後まで見てないから、
うん。
なんとも言えないけど、もうキングが死んじゃってないことを祈ります。
そうね。
死んじゃってたらもう次なかなか出られないから、ワンピースぐらいだからさ、あの昔死んだ人とかが何回も回想で出てくるの。
大丈夫大丈夫。あの、ゲーム本編では生きてるから。
ああ。なるほどね。
そこはね。うん。
あ、さすがにゲーム本編で生きてるやつをアニメでは殺さないからね。
おそらくね。
あ、うん、まあ、それ見てみないとわからないです
けど。うん、まあ、そうね、
うん。
僕もまだね、最終話見てないんですよ。
実は。ああ。
あの、見てないんです。だからどういう仕上がりになってるかっていうのをね、これから楽しみに帰ってみます。
楽しみ、もう帰ってね、うん。一気見しよう。
そうね。
一気見しよう。
うん、
もう一気見して、全部、見終わった瞬間に全部ネタバレしよう。
こらこらこら楽しみにしてる人いますからね。
それで業界から干されよう。
うわハイリスク、ハイリターン。ハイリターン違うわ。
リターン一個ない。
だいぶ、ノーリターンじゃ。リスクばかりが。もう。
僕も浮かれてますよ。
そう。
もう平井さんがね、こんなに、ウキウキした顔でね、
うん、
出来事を語ってるのは、自分が考えたあんこが商品化したこと、ライブリーだから。
いや、だいぶ、だいぶ近いよ。去年の話よ。
うん。いやいやいや、うん、去年の話なんてもう久しぶりすぎますよ。
あ、そうかい、
うん、僕はね、今、本当に思ってる。
うん。
その、表現者も心から笑顔に慣れているコンテンツ作り、
うん
をされた商品が得た人、見たも人こそ笑顔にするって思ったんだよね。
うん、そうね。
だから平井さんという一人の一人の声優
なんで言い直したの？
一人の声優がね、
うんうん、
もうものすごい仕事楽しかったーって言っている、
うん、
そんな作品が年に何個かじゃ、ちょっとまあ、足りないんだよね。
そうね。
もっとみんな、平井さんが、やったぜっていう、
うん、
笑顔満点の告知を、目にしたい、
うん、
耳にしたいと思ってるから、
うん、
もうね、早いとこ次の大きな作品に出てくるんだから。
そうね。まあ、こればっかりはご縁がね、祈るばかりで。
そう、
うん。
でね、基本的に今、平井さんは、ツイッターベースでやってるんで、
はいはい、
ツイッター9、その他1ぐらいでやってるから、
そんな そんな割合かな、まあ。
いや、ツイッターがほとんどでしょう。うん、だって、ツイッターに載せてるような画像しかインスタには上がらないしさ。
まあそうね。インスタの方は
ツイッターの。LINE ブログの方なんかもう、ね、なんかたまに書いてるけど、
うん、
ツイッターで宣伝しねえしさ。ずっと、ま
あ、分けてやってるからね。
ずっと密かに聞いてた、それ暇ラジオも、うん、最近めっきりだしさ。
そうね。うん。
そしたらツイッターしかないじゃん、今。
まあ、ツイッターに住んでるからね、今。
そう。今、うん、ツイッター在住の平井さんなんでね。
はい。
最新情報とか告知、もう基本的にはツイッターから全部出ますから。
うん。
今ね、今、もし、このラジオここまで聞いているのにツイッターをフォローしてない人がいるとしたら、それはね、ぜひ、フォローだけはとりあえずしておいてもらえればね。フォローするのなんてもうお金かかんないんだから。うん
ピッと、
うん。うん。フォローボタン押せばいいだけだね。うん。
うん。
で、あとはね、何かあったら、
うん。
平井さんにクソリプ送ってくれればいいから。
そうね。
そう。平井さんが答えづらいことを投げかけてみて、平井さんが苦労しながら、そうでもない普通の返答をしてくるのを楽しめばいいんだから。
まあ。
そうやって ね、平井さんのフォロワーも楽しんでいければいいと思いますよ。
うん。
ぜひね。平井さんを追いかけるのは今はフォロー、あ、ツイッターなんで、ツイッターのフォローをしておいてあげてくださいよ。
よろしくです。
プロジェクトワンサイズ雑談ショーというわけでお送りしてまいりました。今回の雑談ショー、そろそろお別れのお時間です。
はい。皆さんからのメッセージは専用のメールフォームでお待ちしております。あなたからの雑談、僕らへの疑問や質問、気になることなどなど、何でもお気軽にお送りくださいませ。
次回の配信は、9月1日木曜日です。
9月。
ああ、もう9月なんだ。
秋。
その手前、8月31日おまけ配信もする予定ですが、
はい。
もう夏は終わるね。
うん。
何か、やり残したこと、あるかな？
あるかな？
考えていきまし
ょ
う。うん。どうぞ、お楽しみに。以上、今回のお相手も、
あんこ大好き声優、ムーブマンの平井正幸と、
アルビノエンターテイナー、勝谷浩司でした。それではまた次回。
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
ありがとうございました。